ナポレオンの村、人の役に立ってこその役人ですから。唐沢俊明演じるスーパー公務員の浅井英二のモットーなんだけど、ちなみにこのドラマの原案となってるのはローマ法王に米を食べさせた男、過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたかというね、2012年4月に発行された石川県羽咋市役所職員高野常泉の著書。実はドラマの初回と同じ日の夢の扉プラスでも2011年以来の再登場。つまりね、TBS ならではの番組連動というか、ドラマの原作探しに苦労している現状をうまく打破したというか、まあいずれにせよ真実が元にあるので、ドラマのエピソード作りはスムーズかもなんだけど、ただちょっと気になったのは第1話のスカイランタン。あれはね、誰が見てもあんな火を使うイベントって本当に日本でやれるのって思ったはず。ということで番組の最後でね、案の定正し書きテロップも出ていたし、公式サイトの方にも実はこんなにしっかりとした説明が。第1話のクライマックスに夜空に打ち上げられたスカイランタン、本来は消防法によって火災の恐れのある行為は禁止されていますが、この映像についていかに火事など危険に対して安全対策を取り、十分な管理の下で撮影したかについてご説明いたします。スカイランタンを打ち上げるという構想ができて以来、スカイランタンについて徹底的に調べ、実際にスカイランタンのイベントを実施して町おこしをされている新潟県津南町の津南雪祭りも見学に行きました。そこで日本有数の豪雪地帯であり、大量に降り積もった雪の中だからこそ火災の危険性を抑えられるため、このイベントは実現しているというお話を聞きました。そこで夏に撮影する予定の当ドラマでは難しいのではないかという危惧を抱きました。そしてロケ地候補として挙がっていた複数の地区の市役所消防にも相談しましたが、結局移り火による火災の恐れというハードルは乗り越えることができませんでした。しかし夏に行われるイベントとして長野県の白馬にてランタンにワイヤーをつけて実施した例があるのを知り、打ち上げるランタンには全てワイヤーをつけすぐに回収できることを前提に考える方向に舵を切りました。さらに撮影にあたっては以下のようにポイントを整理して臨みました。火をつける手元のカットは白馬の例を参考に最長10メートルほどのワイヤーを取り付けて撮影すること、ワイヤーは後ほど CG 処理をして消す、広いサイズの映像は合成用に撮影した本物のランタンを CG 技術を駆使して画面上に合成し制作しました。何百ものランタンが上空に飛んでいるように見えますが、実際には蒸気のようにワイヤーで動きを制限した状態のランタンのみで、撮影に使用した数は必要最小限の30個です。
なるほどね。
まあなかなかにスタッフは苦労してると。でさて、そんなナポレオンの村にも毎度おなじみのあの方からメールが。失礼ながら岩松亮さんが登場すると限界集落らしさを感じてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ナポレオンの村第1話、今回はまず主な登場人物をまんべんなく紹介したという感じの展開でしたね。原点主義にどっぷり使った役人たちがどのように変わっていくのか、とても楽しみです。そんな役人が主人公の映画で真っ先に思い出すのはやはり黒澤明監督の生きるです。何もせず淡々と時間を潰してきた市民課の課長が胃がんで余命半年と宣告され、懸命に仕事を始めるといった物語です。ナポレオンの村の冒頭、大谷直子さんが役場でたらい回しにされる場面があります。映画生きるにも全く同様の場面があります。菅井金さんら数人の市民が町に公園を作ってもらおうと市民課の窓口を訪ねます。でぐるぐるたらい回しにされた挙句、またも市民課に戻ってくるというシーンです。生きるは60年前の作品です。その映画と同じ場面が今も通用するということは、60年経った今も役場の印象は大して変わらないということですね。結局このたらい回しにされた案件を胃がん宣告された市民課長が実現させていくという物語です。 その市民課長を演じるのが黒沢作品には欠かせない志村貴司さんです。黒沢作品としてはかなり知られた名作なのですが、三船敏郎さんが出演していないということではちょっとした異色作と言えるでしょうね。ようやく出来上がった公演で主人公が一人ブランコに乗って歌を歌う場面は日本映画史に残る名場面とされています。ナポレオンの村も限界集落復興という夢を果たした後、どのような名場面が登場するのか楽しみにしたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、とにもかくにもナポレオンの村、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。